大阪都構想で日本は没落する。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
この表現者クライテリオンでも大阪都構想何回か連続でね取り上げてきましたけど、いよいよ来週、
そうですね、
今度の日曜日になりましたよね。
はい、う
ん、でこの間はあの表現者クライテリオン編集員の、鎌田さんに来ていただきましたですけど、今日はあの、はい、また同じくあの表現者クライテリオン編集員で、それで京都大学大学院の准教授の柴山慶太さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
柴山さんにはですね、やっぱこの大阪都構想で日本は没落する、これあの先週かなにも発売した時にもいろいろとね議論しながら、これ一緒にこういろいろ考えながら内容を考えてったんですけど、今日ぜひこの柴山さんの視点からこの、まあ、大阪都構想もぶった切っていただきたいとこう思っております。
わかりました。
まずその大阪都構想についても一言感想をおっしゃるといかがですか。大阪都構想について、
まず大阪都構想って名前がねやっぱり変ですよね、
うん、
だって大阪市を廃止するかどうかは投票ですから、で本当にその廃止していいんですかっていうことをねやっぱりしっかり考えてもらって、これ後戻りできませんので、
う
ん、大事な選挙になると思います ね、
そうですね。だから大阪都構想は大阪都構想の住民投票じゃないところが最大の溝なんですよね、
う
ん、
そうです、そうです。
通ってるのは大阪市廃止していいんですか、うん、っていうことを大阪市民に、
そうです、
あんたの自治体潰すんねんけどほんまにええねんなっていう念押しの、
しかも潰したらもう元に戻れませんよっていうことですね。
それでもいいんですよねっていう、まあ、もちろんね、あのいいよって言ったらいいのかもしれませんけど、
うん、
ただ我々としてはやっぱりその勝手に潰されると、うん、えらい迷惑こむるよと、
ええ、
だって日本が没落するっていう、ええ、ことがね我々思ってますから、
大阪だけじゃないっていうことですよね。
そうですね、
いやだから日本は滅びるべきなんだとか、あるいはいやいやそんな藤井が言ってるのは間違って滅びないよということであればね、まあまあどんないろんな判断もあるだろうし、僕らは、まあどっちでも有権者じゃないから何とも言えないですけど、
大阪市民ではないけども、まあ、声を上げるって言いますかね、まあ、少しでも判断の材料として、まあ、聞いていただきたいというところですね。
はい、ということでね、今日はもう柴山さんにがっつりと30分間大阪都構想がいかにして日本を没落させていくのかというメカニズムも含めてですね、お話をお聞きしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。聞けば都構想がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全安心快適丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中、詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは大阪都構想で日本は没落する、
うん、これがね、あの我々が出している表現者クライテリアの特集のタイトルなんですよね、はい、大阪都構想で日本は没落するという、この雑誌全体でそういう都構想が日本をすごくダメにするんだという見解をもう全力であの表明していると、まあ、そういう状況になっているわけですけど、
はい、
柴山さんはあのこの関東 の、 その座談会でいろいろと ね、 ね、はい、お話いただいているんですけど、まずこのあたりからどんな話されたのかご紹介いただくところから、
大阪都構想と言われているものですね、これをまあ大阪の問題として考えるんじゃなくて、まあ、戦後日本のまあ地方政治のあり方といいますかね、そして考えようじゃないかということなんです。 まあ、もちろんこう地方自治って非常に大事な理念 で、はいはいはい、でまあ、戦後は一貫してね、その地方自治を各地で盛り上げていくとやっていたんだけども、うんうん、なんかある時からこう流れ変わってしまったなっていう感じがありますね。でその転換点は私が申し上げたのは、まあ、1970年代ぐらいが大きな転換点で、うん、はいはいはい、でそれまではですね、まあ、自民党が農村の支持を受けて、うん、で都市はね反発といいますか、社会党共産党系のね、はいはいはい、革新自治体なんて言われました、うん、京都もね稲川さんっていう人が長くやっておられましたけども、うん、そういう対立があったんだけど、うん、1970年代80年代とこう変わってくる中で、うんうん、自民党が変わってきましてね、農村に基盤を置く政党から都市に基盤を置く政党にこう変わっていくんですよね。
都市型保守、人口が都市に集中してきたからそっちの拠点をめがけたってことはあるんでしょうね。
そうですね、うん、でそうすると都市に行く過程で、まあ、いわゆる保守主義のイデオロギーが変わってね、うん、いわゆるこう新保守主義とか新自由主義と言われますけれども、うん、まあ、都会のビジネスマンたちがやってほしいことですね、
はいはいはい、
をまあ言い始める。その頃から同州制みたいな議論が出てきて、うん、ビジネスマンからするとやっぱり州によって税金が安かったりした方がね、うん、いいとかそういう話になってきて、うん、でその結果各地方がグローバル化を進めて行政を削って都市間競争に勤しむんだって、こういう考え方にどんどん前のめりになっていくって言いますかね、うん、私は革新自治体の時代からなんかネオリベ自治体の、ね、時代へとまあこういうふうに表現したんですけど、うん、まあ、そういう流れがあって、で、うん、で、まあ、大阪は、まあ、まさに今やその一番先頭に行こうとしてると言いますかね。
そうですね。
そういうところになってますね。
なんか改革なので、定義上、これまでやってきた伝統や文化とか、そう風潮とか、そういうものを、まあ、一旦括弧に入れるというか、無視するというか、うんうんうん、で新しいものを作っちゃうというのがもうこれ改革ですからね。
そうですね。
だから、どっちかというと、自己アイデンティティを失わしていこうとする運動っていうかね。
うんうん、
だから、もうちょっと分かりやすく言うと、大阪を大阪らしい街にするんじゃなくて、大阪らしくない街にしようと。するのが、まあ、大阪の改革であって、うんうん、その最先端が都構想っていう感じですよね。うん、
まあ、しかも、2015年に一度否決されてるわけですよね、うんうん、
はい、
で。否決されたものを持ってくるってことは、よっぽど前と変えてないと。だって前の案は否決されてるんだから、新しい案は決定的に何かが違うっていう、
う
ん、部分がなきゃいけないのに、うん、今回、まあ、もちろん区割りがねちょっと変わったとか、
ちょっとね5つから4つになったと、
なんか協定書に一応住民サービスは下がりませんって文言が入ったとか
入ったとか
まあそういう、まあ、多少のね違いはありますけれども、基本的なプランは全然変わってないし、
クブクリン変わってないですね、
ね、うん、しかも論点も、うん、まあ、二重行政がね、うん、なくなりますとか、
うん、
大阪は発展しますっていうことで、その考え方はだから前回否決されてるじゃないですかと。
そうですね、
現に二重行政はね、うん、もう言われるほどそのコストの削減幅が少ないどころか、やっぱ区に分かれて、まあ、5年間準備してね、やるときに、やっぱりかなりの初期コストがかかると。
そう、めっちゃ金かかりますよ。ね、手間暇金がかかりますよ。
ですよね。で、しかも今回は、まあ、ご存知の通りコロナが来て、うん、まあ、これから経済がまずくなるんじゃないかと。
確実におかしくなりますから
ね。いうときですよね。で、行政の仕事ってものすごい増えるんですよ。やっぱりあの、経済が悪くなると。
はい。
それこそ行政サービスに依存する人いっぱい出てきますから。で、その状況で、大阪の行政をゼロから作り直して大大なエネルギーを使うわけですよね
これ組織をね立ち上げるって凄まじい話ですからね。
いや、すごいですよ。
で、だって特に行政サービスをやろうとするってことは、その大阪に住んでる人たちが不都合ないようにしなあきませんから、うん、ものすごい準備しにんと、うん、4つの自治体なんて作れないですかね、役所、4つの新しい国作るみたいなもんですからね、
だから問題はね、それに見合うだけの、うん、投資効果といいますかね、うん、プラスの部分があるんだったらね、うん、まあいいと思うんです。で、最近その、うん、都構想の賛成の人たちが言うのは、うん、1兆円を超える経済効果があるっていう、
うんうんうん、言ってますね。
でもね、そりゃ行政組織ちょっと変えたら1兆円も効果あるんだったら、それ苦労しないというか、い
や、そんなあるんやったらみんなマジでやってますよ。
やってますね。本当にね、
絶対やる。でも絶対ないからやってないんですよね、
それはまさに藤井先生たちのチーム含めてね、いろんな検証があって、どう考えても変でしょ、都構想と関係ないものいっぱい入ってるし、資産もおかしいですよっていうことは、まあ申し上げてますよね。
もうあの自治体の大きさをちっちゃくしたらそれだけで効率化するんだっていうね、謎理論でね、そういうデータがあるんだって言いますけど、全くそういうデータじゃないんですよ。
そうですよね。
今大阪維新の会とか大阪市が言ってるようなデータ解釈しちゃダメですよっていう趣旨がもう論文に書かれてるんですよ。そこをね、意図的に無視してレポート書かれてるので、相当悪質なね、あの論文は。
さらに最大の問題は、民主主義ってどうなるのかなっていうのは気になるんですよね。今は大阪市で上がった税金は大阪でね、議会がね、使い道を監視してると。で、これまあ区になったらもちろん区単位でね、その議会はできるんでしょうし、うんうん、区単位のね、まああるでしょう。だけど、うん、旧大阪市街で全部上がってくる税金は結局、府議会で 決めることになりますよね、うんうんうん、まあ一部その、
うん、2000億ぐらいですね、
今回は、うん、でそれを府議会で決めるってことは旧大阪市から出てくる人は万能ゼブンですから、ごく一部に過ぎない。だからそうすると大阪市としてこれまで蓄積してきたようないろんなものについて、例えば水道もそうですけれども、うん、大阪市民の代表がね必ずしもそれ決定できない、まあ、もちろんそれが狙いなんですけどね、都構想はね大阪市の権限を取り上げるっていうのは問題なんだから、したがって権限は確実に下がるんです、自分たちのその旧市のね。
ちょうどこれあの昨日書いた原稿で書いてたんですけどね、うん、僕子供だとして親がいてね、うん、8000円のお小遣い月々もらってたと、うん、それで親父にこう言われるんですよ、ある日、うん、これからお前お小遣い2000円巻き上げると、うん、なんでなお父ちゃん、この2000円でちゃんとうちの家族のために使ったるから、
なるほど
ってことなんですよ、うん、だからあの大阪府っていうのは大阪市の親みたいなもんですから、お金取り上げてその2000円で大阪府全体のことやるから、うん、でお前も大阪府民やろ、偉そうにすんな、黙っとけよって言ってるっていう話なんですよ。普通だからお小遣い減ったっていうんですよ、こういうのね。
でそのお父ちゃん何に使うのってことですよね。
そう自分で買えてたのに、うん、別のことにひょっとして飲みに行くんちゃうやろなお前みたいな、ひょっとしてお前の借金返そうとしてんちゃうやろかみたいになりますからね。そんな俺はそんなんそうせえへん、でも決めんの俺やからな、と言ってはるんですよ。決めんのお父ちゃんなんです、何も言えないですよこれから。
だからね、その反対するとねすごくネガティブだと、つまりせっかく賛成派はね、改革案出してるのに反対派はって言うんだけど、僕はねやっぱりこれノー言うってすごい大事なこと で、でここで否決されたらもうこの案はないですよね。現状の中で変えていかなきゃいけないと、で、まあ、ここから先は大阪だけの問題じゃないんですけど、やっぱり日本全体がやっぱこの30年間金を使わずにね、もう地方も含めてもうインフラも含めてもうありとあらゆるものがだんだんダメになってきてます、教育も含めて、国全体でお金をもっと使っていくっていうね、で行政あの地方もいわば地方のニーズに合わせてその予算を中央が取ってくる、まあ、こういう地方と、まあ、国全体のこう循環を積極財政のもとでこう作り直していくっていうね、そっちの方に日本の民衆のねこう意識をこう向けていくっていうふうなことが重要。
本当にこの都構想が可決されるか否決されるかで日本の政治の流れが抜本的に変わると思うんですね、これで可決されると改革主義がさらに暴走してですね、もう日本中の伝統文化がなくなって、仕組みも壊されていくと思いますけど、ここで否決されればこれ単にあの今の現状が続くだけじゃなくて、改革主義というものが縮退していく方向に舵を、日本の流れがね、切っていくっていうか、潮目が変わるんちゃうかなと、
まあ、中央政府からすると、まあ、地方で勝手にやってっていう文化がね、今あるんだけど、いやそうじゃなくてやっぱり国と地方がもっと一体となって日本のね国家を再生するって方向に向かわなきゃいけない、今回ノーを言うことで逆にそっちの議論しかもうなくなるんで、そっちの方にまあ、ね、日本の世論全体がまあ行くきっかけになるのかな。だからそういう意味で大阪のねこの投票ってすっごい重要な意味を持つんだと思うんです。まあもちろんね、最後は、まあご自身の判断でね、投票されたらいいと思うんで、あくまで一つのね、参考材料だというふうに思っておいていただければ
と思います。それぐらい大阪市っていうのはめっちゃ大事なもんなんやってことですよね。大阪市民の有権者だけのものをやっと思っちゃダメなんですよね。だって日本全体の代表でもあるし、これから大阪で生まれる子供たちの代表でもあるわけで、そういったその過去と未来と日本中全体のことを思って、一票一票考えてもらわないと。
やっぱり都市間競争ってね、そういう意味ではやっぱり国をね、その一体化するよりはむしろ地方ごとに分断させてしまうっていう効果があって、もちろんあの東京も大阪もね、まあ、発展するのはいいんだけど、でも日本全体のことを、まあ、もう一方で、まあ、考えてもらいたいと思いますね。
で、あの今日の一曲、いつもね、ゲストに来ていただいてる方に決めていただいてるんですけど、
そうなんですよ、そちらにギターがねあるんですけれども、
そうなんですよ、
ギターがありますね
大阪の歌をね聴きたいということで、今日は藤井先生に一曲お願いしようということで、
ボロの大阪で生まれた女お聴きください。
踊り疲れたディスコの帰り、これで青春も終わりかなとつぶやいて、あなたの肩を眺めながら、痩せたなと思ったら泣けてきた。大阪で生まれた女や社会、大阪の街を捨て、大阪で生まれた女や社会、東京へ迷いついてゆく。踊り疲れたディスコの帰り、 電信柱に染みついた夜。たどり着いたら一人の部屋、裸電球をつけたけど、また消してあなたの肩を思い出しながら、終わりかなと思ったら泣けてきた。大阪で生まれた女やけど、大阪の街を出よう。大阪で生まれた女やけど、あんたについて行こうと決めた。たどり着いたら一人の部屋、青春に心を震わせたいや。大阪で生まれた女が今日大阪を後にするけど、大阪は今日も活気にあふれ、またどこからか人が来る。変えると灰色の街、青春のかけらを置き忘れた街、青春のかけらを置き忘れた街。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
ポールトレーラー社、ウィングトレーラー社、パワーゲート社、ユニック社、箱社、冷凍社、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、
1950年創業の安心の歴史と実績、2頑張り次第で高収入も目指せるシステム、3時間を選べる4つの勤務スタイル、4地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
藤井編集長の弾き語りで大阪で生まれた女をお届けしました。
はい、どうもありがとうございました。大阪で生まれた女はね、大阪の歌としては代表ですよね。
そうです
ね。いろいろ他にもありますけど、やっぱりね、これがね、一番大阪、僕の大阪のイメージに被るんですよね。で、この女ね、この大阪で生まれた女の女。これめっちゃ僕わかるんがね、これ大阪で生まれた女に栄え大阪の町様子店って言ってるんですよ。彼氏が東京かなんか行くんやけど、まだそんなよいかん。僕ね、ほんま大学受けるときに東京の大学受けるやつの神経が理解できなかったんですね。僕はまあ関西ですけど、関西以外も様子まんまと、学生のとき思ってたんですよね。それやったら外国の方がまだマシやわぐらいに思って。だからその感じがね、特にね、大阪で生まれた女はめっちゃあるんですよ。もう大阪以外の水ではよう生きてかれへんみたいなところがあって。せやけど、その男のこと考えたらもうしょうがないって言って、大阪の街を出ようって言って、まあ、出ていくっていうね、なんていうか悲しい、曲なんですよね。
なんかこう、都市の孤独ってね、まあいろんな歌に読まれてるけど、大阪が舞台になったこういう都市の孤独って、やっぱちょっと独特ですよね。
そうなんですよ。特に最後のね、大阪は今日も活気にあふれ、また人がどこからか人が来ると。 でそれをこう尻目に東京に行くわけですよ、うん、で振り返るとそこは灰色の街、青春のかけらを置き忘れた街なんですよ。
うん、都市としての歴史が長いってことでしょうね。
うん、そうなんですよ。
これまあ経済の世界でよく言われますけど、うん、日本の資本主義の発祥地は大阪ですからね。
そうなんですよ。
江戸時代には先端的な金融市場も存在してね、うん、で日本を代表する企業ってほとんど大阪で生まれてるっていうぐらい、うん、まあベンチャー精神と、ね、まあ資本主義的精神にあふれた街なんだけど、一方でアメリカ型のと言いますかね、うん、ああいうこう資本主義ならないって言いますかね。
そう、なんかそんなうちら やそんなんってね、うん、東京的なものをね、うん、最も忌み嫌ってたのが大阪という土地だという、うん、っていうか関西のコアですからね、うん、なのに大阪都構想って大阪を東京みたいに四万年構想でしょ、うん、東京都の真似しますね、うん、いやもうこれ大阪としてどうよと、うん、僕が知っている大阪、うん、僕が知っている関西人としてね、僕はまあ大阪市民ではないですけれども関西人としてね、経験に東京の真似してうまいことやりまんねんとかね、ようそんなこと言うなってね、僕はやっぱり大阪を僕なりに愛してる人間からするとですよ、でも僕以外にもそう思ってる人いっぱいいると思いますよ。
2015年 の都構想ね、結果をいろいろ分析して、うん、まあ、いろんな学者さんが言ってるんだけど、うん、まあ、マスコミではそのシルバーデモクラシー、だから老人が大阪、うん、市の廃止に反対して、うん、若者は支持したっていうけど、うん、そうじゃなくて、いろいろ要因分析してみると、実は長く住んだ人ほど、うん、大阪市の廃止に反対した
って、老人かどうかよりも長く住んでるからってこと、うん、で、長く住んでるってことは本当に大阪を愛してるかどうかなんですよ、うん、であんまり長く住んでない最近よそから大阪に来た人が、うん、都構想ええやんかって言ってるんですよ、うん、
あるいは失敗しても逃げられますからね。
そうそうそう、
だから2年ぐらいしか住んでなかったら、そうそうそう、失敗したらまあ別に大阪住むとこ、うん、ね、市外もいっぱいありますから、うん、
だからね、こう大阪で生まれた女がね、ずっと生まれるような土地で居続けるためにもね、僕は大阪都構想っていかがなものかなと思いますね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで、北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりし、お届けしています。京都市側には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、都構想の賛成反対派で、まあ、ずっといろんな論争がね、今大阪中心に行われてるんですけど、いわゆる推進派は風と市が合わさった不幸せがあると、うんうんうん、風と市がずっと対立して大阪の発展を阻害してきたんだって言ってるんですけど、うんうん、まあ、これはもうほとんどもデマみたいなもんでね、うんうん、風と市が対立するのは利害が違うからであって、うんうん、一部対立することは必要であって、その対立を乗り越えてこそ府も市も発展すると思ってるんですけど、柴山、うんうん、さんはこの不幸せに対抗するキーワードを今ご提案されてて、
不幸せの次は宿泊区になるんじゃないかっていうね宿は4区の区で8区でっていうのは、まあ、その理由はまあやっぱり区によってやっぱり今度逆に争いが起きますからね、うん、で僕はね、多分このままいくとやっぱり行政サービス下がりますんで、うん、多分区の区長とか区議会が維新じゃない人たちが今度選ばれてね、その上と下の対立が激しくなるんじゃないかな。だってお金持ってかれてね、行政サービス落ちるって、うん、そうすると住民はこのはずじゃなかったっていうんで、うん、反維新派の人をまあ区に選ぶと、うん、そうすると区とトップと、それから、ね、まあ、負のトップがね、うん、争い合うって話になるし、でそれで空同士がだからやっぱり押し付けやいろいろやるわけですよね。
やりますよね。
不幸せがなくなるけど宿泊区になるんじゃないのっていう、
余計問題が増えますよね。
確実だと僕は思いますね。なんでかっていうと、もともと大阪市で一体的に調整してたわけですよ、うん、一つの家族だったわけですけど、うん、仲良くやってたところ4つに分断をして、うん、バラバラに済まして、うん、これでお前ら協調性ってわけでしょ そんなんバラバラにしといて協調性ってそんな無理ですよ。
言ってることがおかしいですよね。
バラバラにするっていうことも、じゃあうちはうちだけの利益のために動かしてもらいます。あとこれからもうおたくらのこと気にしませんからと、北区は言うし天王寺区は言うし住吉ですか、もう中国も全部それ言いますよ。独立させるっていうことは対立をしてくださいっていうことですから。
まさにそうです。でしかもこれ道州制の雛形になっててね、これ道州制が進むと今は国が一元的に予算を地方に分配してるんだけど、道州制になるとそれこそ東京がある関東州が圧倒的に強くなって、他の州がお金お願いしますって言わなきゃいけなくなるっていう、うん、財政を水平に調整するっていうのは、今国が上から分配してるのを横でこう、奪い合うって話になっていて、
これしんどいですよ。
ですからやっぱりこれね、このタイプの改革はやっぱ明らかに合理性がないと僕は思いますけどね。
これどっちかというとね、例えばドイツはもうプロセインとかでめっちゃ予算国があったのを統一してものすごい強力になったわけじゃないですか。それをだからわざわざ逆にしていくような話に、あの特別区4つに分けるっていうところはね、あの市を解体して不日元化するっていうのはなんとなく一体化するみたいなもんですけど、それなんかくっついたっていうよりもこう潰して吸収するっていう感じですから、
そうですね。
だからそのナショナリズムの発展とも違うし、単に会社を潰して4つに分けてるだけですから、その思考ハックするでしょうね。
そもそもね、アメリカとかドイツのは連邦制国家でだんだん連邦政府の力が強くなってるんですよ。なぜかっていうと、やっぱり大きな危機を体験するたびに、やっぱり上の方はパワー、例えば大恐慌とか起きるとね、それは一自治体レベルではどうにもならないわけですよ。やっぱ国全体が責任を持って雇用を作り出すとか、そういうことしなきゃいけない。で、そういうのは、やっぱり歴史の流れの中で、やっぱり我々がより国というか行政に、まあ我々の成果を支えてほしいっていう、それでいくと、どうしても、ある種、集権の方向にね、行かざるを得ない。もちろん文献は大事で、それは自治って感じで大事なんだけど、そこをどう作るかっていうのはね、今でもずっとどの国の議論になってる。で、大阪が今やろうとしてることっていうのは、まあ、ある意味で極端な解体ですからね。集権化した政府っていうのを、まあ、解体するっていう。
大阪市っていう次元で言うと、本当そうなってるんですよね。
まあ、実験という意味では、もちろん、実験なんですけど、
はい、
まあ、でもまあ失敗することが分かってる実験やるってどうなんやろうと思いますよね。
しかも戻せないっていうところですよ ね、
ですよね。で、吉田さんもさっきおっしゃってたけど、だから戻せないって最近分かったっていう。
あ、そうですそうです、あの川端先生がこの間お
っしゃって、先週初めて分かった
、戻せないのって。だってどこでも聞かないですから。
いまだにね、やっぱりツイッターとか見てるとね、僕らが意見すると、いや、とりあえず藤井さんやんやん言うてるけども、とりあえず一回やってみたらええやんけって言ってる人めっちゃ多いんですよ。
一回やってみたらで、
それ最悪、
後戻りできない。
もう複数本に帰らず、割れたガラスは元に戻りません、そういう話なんですよ。
はい、なんでね、そんな内容も含めた表現者クライティレの最新号ですけども、はい、ね、こちらをね、しっかりと読んでいただいて、
そうそう、もうあと今週しかないですからね、
はい、
まあ、賛成派の意見もあるでしょうし、
うん、
まあ、反対派の意見もあるでしょうし、我々みたいなその批判してるね、人間の解説っていうのもあるでしょうし、まあ、そういうのをね、できるだけよく深く読んでいただいて、真剣に投票してもらいたいと、僕はやっぱり大阪市民以外の人間ですけど、
はい、
大阪市の恩恵をたくさん被っているね、京都府民、奈良県民としてね、日本国民としてですね、ぜひ大阪の方には真剣に考えていただくことをお願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。はい、また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは今日は編集長、そして柴山さん、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。また来週はね、ちょっと都構想がどうなってるか分かんないんですけども、
はい、
来週は何の話しますか。
来週はやはり菅首相がね、菅政権がどうなるかっていうことをね、ちょっとお話してみようかなと思います。
今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では来週月曜日午後9時半まで、
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。